では、今日の方に行きたいと思います。資本主義と市場経済は違うよ。もう前回のあのチャオの時の成長曲線書いたんですよね。それからポストモダンがどうのこうの言いましたですよね。あれと同じぐらいですね、もう資本主義と市場経済っていうのはもうなんか分かってる感になってません？なんとなく。もうここでは使い分けてる感が、うん、違うよねみたいな。そこを今日はさらにもう一度踏み込んでいきたいなと思ってます。では首を振っている福本さん、市場経済とい
や分かりません私には資本主義と市場経済
って同じなんじゃないのみたいなとこないです。何が違うのみたいな。
いや、なんだか私いまだに資本主義も市場経済も何なんだかよく分かってないんですよ。
はいはい。
なんだかこう自分の身に落ちてないっていうか。
はい。じゃあそれがいいですね。腑に落ちてない、分かってない福本さんと、ご自分でやれてる福本さんと、うん、まあ、分かってるつもりなんだけどやっぱり分かってないよねみたいな、あの僕らで資本主義と市場経済を一緒に話をしていくと。前田さん、資本主義と市場経済はどう違うんでしたでしょうか。ちょっとペン持ってきます。
まあ、言葉の表現の仕方だけかもしれないですけど、うんうん、市場経済といえば、うんうん、そう、というか市場ですよね。だからお客さんがいて物の売り買い、うん、で資本主義っていうのは、はい、逆になのかな、うん、その資本家と労働者がいて、
はい、
出す人とお金を出す人がいて、それを受け取る人を受けて、なんかいろいろビジネスをする人がいる。
福本さん、どうでしょうか。
え、いや、なんか今ハテナがバババババって今いっぱい立ってなんだかよくわかんないんですけど、市場経済っていうのは、消費者一般大衆が、なんだか何か欲しいとか何かブームだっていうんで何かが欲しかったりして、物を買ったりする。で、需要と供給があって、需要があるものが売れるよねみたいなことかな。
じゃあ需要があって供給があります、うん、欲しいっていう人がいます。そこ、この奥山に、
はい、
そこで供給があります、はい、A さん B さんが、でそこに市場ができます、
はい、
そうすると中学校の社会とかに習った例の有名な言葉があるじゃないですか、
うん、神の見えざる
手、見えざる手、
うん、
っていうやつがあって、うん、じゃあそこでお菓子が欲しいよっていう人がいて、
うん、
こう200円とか、
うん、
その見えざる手が入ってきてですね、うん、そうするとどうなるんでしたっけ、その価格とかって。
理論的にはその需要と供給がこうバランスする価格になるはずだっていう理論だけど、
うん、
実際にはそうならない。
ならない、
うん、
ならない。そこはどこに向かっていくんでしたっけ。市場で欲しいよっていう人と供給する人がいて、価格とか供給の量とか、どうですか江守さん。もうチャオのところでもう口酸っぱいぐらいこればっかりですよね。
本当ですね。説明すんのがダメ、感覚的になっちゃうんですけど資本主義は儲けようぜっていう世界で、
はい、
まあいい悪いやつとしてもうとにかく利益出そう、
はい、
で市場経済は儲からない世界、
はい、どうでしょう福本さん
なんで市場経済は儲からない世界って意味が分かんない。
需要と供給が均衡しちゃうんで、
あ、
要は 儲からないわけですよ。
あーはーはーはーはー、トントンになる
みたいな。バランス取られちゃうんで、うん、例えば僕が1000円で売ってて、うん、他の人が500円で売ってたら、うん、そっちにお客さん行っちゃって、うん、利益が減っちゃうじゃないですか、うんうん、でもそのバランスっていうのは要は神の見えざる手でこう、
うん、
取られてる
らしいと、
バランスされちゃうと、うんうん、ってことは、売ってる方としては儲からない世界なんですよね、
うん、
市場経済っていうのはっていうイメージですね。
で今度それを今福本さんか山下さんに説明してもらいましょうか、
ね。じゃあ資本主義の儲けようぜっていうのは、はい、儲かる世界、
儲かる世界というかその、うん、儲けることが資本主義というか何ですかね、資本を増やしていくのが目的なので、うんうん、自己増殖していくというか、
うんうんうん、市場経済はじゃ あの目的は何なんですか。
目的、
うん、
目的、
まあ、この多分ディスカッションがですね、うん、これが深めるところだろうなと思いますよね。
市場、資本主義の中に市場経済っていうのが
入ってあるの
っていうイメージ
です。入れ子になってるんですね、資本主義の中に市場経済がある、うん、資本主義だけど市場経済じゃないっていう部分はあるんですか。
あるんじゃないですか。
例えば
その 市場経済からいかにこう離れるかみたいな、脱出するかみたいな、
うん、生産者と消費者が直接つながってるみたいな、
資本家としては市場経済の世界からは脱出するみたいな。
資本家は市場経済から脱出するの？
脱出しないと儲からない、
うん、じゃあ違う例を出しましょうか、うん、これは全然答えがある話、答えあるんでしょうが、うん、あるんじゃなくて頭のこうシナプスつなぎなんですけど、うん、じゃあ中国の今の市場経済はあれは資本主義なんでしょうかみたいな。
中国はそうか、それも市場経済の部分もあれば資本主義の場合もあるかな。
市場経済と資本主義ってどこが違うのと今マヤさんが説明してたくらいだったんですよね、
うん、ていうか、まあ、まずの振りとしては中国、今の
中国
って資本主義なの市場経済なのって言われて、資本主義っていうのがさっきの江森さんの言う儲ける世界が資本主義で、市場経済っていうのは基本、まあ、儲からない世界なんだよねっていうことだと、どうだろう。
じゃあここでチャオが登場しましょうかね。チャオだったらここで、まず即座に聞くのが、この表でいくとどこが市場経済、どこが資本主義って聞くんですよね。
ああこれね、
答えそれで終わりなんですよ。こういうディスカッションとかそういう余計なことは1分で秒殺ですか。1分で秒殺ないな秒殺ですね。うだうだとか言い出すと、はい、いいからみたいな。
すいません、その前にね、はい、私今ちょっと思ったんですけど、市場経済って自然発生的にできるもんなんじゃないかな。
それをじゃあ一緒に、それこそそうですね、もうその今山下さんがちょっと参加したんで、そこ何回もちょっとくどくやってることなんですけど、チャオ講座においてはそういうのは自分で勉強してきてよみたいな知ってて当たり前だろみたいな世界なんですね。そこを噛み砕くのはここなので、それをこう一緒に資料とか本とかを出して理解していきたいと思ってるので、じゃあ市場経済っていつ頃からどんな風に発生したのって考えるといいですよね。だから市場経済なんて言葉がなかったとしても、
それも貨幣ができる前、できた後、貨幣の前かなとかな、欲しい人があって持ってる人がいて、物々交換は市場経済なのかしら、どっちかしら。
市場経済だと思うんですけどね、それはそれで
も、うん、そうするともう
貨幣って多分貨幣の概念もどっかの本でビズ OS の時にやったけど、貨幣自体も効果こういう効果だけを貨幣っていうんじゃなくて、確か 貨幣として人々が認めたのが貨幣だっていうような話もあったから、うんうん、物物交換の時も、うん、だから貨幣がいつからあったかっていうのはもう考えるのさえ不可能なあれだから、うん、でも多分やっぱり物のこれをあげるからこれちょうだいって、うん、2人ともハッピーだったっていう世界から市場経済っていうのはあったんではない
か
な、うんうんうん、
だから儲けるためではなくあの、うん、余ってるものを足りないところへお互いのいいものを交換しようよっていう生活をこう豊かにしていこうみたいなそういうところからあったはずよね。でそう思うと資本主義の中に市場があるんじゃなくて市場経済の中に資本主義があるんじゃないの。
いいなんかキャッチボールじゃないですか、うん、
ってさっきね思ったのよ。
じゃ資本主義を2つあの大きく分けてあるので、うん、ちょっとまたこれもいろいろ歴史結局歴史につながるんですよね。日本には昔から資本主義があったのかなかったのか、それから中国に資本主義があったのかなかったのか、ヨーロッパに資本主義があったのかなかったのか、そしてもう一個の問いは今僕らが付き合ってる資本主義はなかったのかあったのかなかったのかなんですよ、うんうんうん、これをある本というかみんないろいろこう区分けして言葉で言ってるんですけど、後期資本主義って言ったりとか、西洋型資本主義とかって言ったりとかってしてるわけなんですよ、うん、っていうことをお話しするといいと思います、
うん、どうぞどうぞ。
資本主義がじゃああったのかなかったのかって言うじゃないですか日本に。あ江戸時代その前
その前はなかったんじゃないですか。
そしたら誰かがなんでってこういうふうに言ってるんじゃないですかね、うん、あったんじゃないのみたいな。
だってほら越後屋とかあのなんていうのその儲けるためには手段を選ばない商人たちも存在してたわけでしょ。あの人たちは資本主義ではなかったんかな。
あの辺じゃないですか。だから江戸あたりとかぐらいでそれ以前だと、
うん、
商人資本資本主義の定義がよく分かってなくて、
うん、
資本を集めて、
ね、
資本を集めて、うんうん、っていう仕組みって考えたら、うん、江戸以前とかってあまり発達してるものじゃなかったんじゃないかな、
うんうん、
こうやって喋ってると本当に資本主義と市場経済って何が違うのっていう、うん
後期資本主義っていうのが産業革命以降の西洋型の、資本主義のことだよね、うんうん、でそれ以前はだから、東洋では
ここで言っている市場経済に近いではなかったかな。なんか一般的に例えばだから貴族がやっていたもの、
うん、
貴族がいたような世界の経済
あの欲望と資本主義の感じ、
うん
うん、これですか。
もう前ですかね。あだからそう、うん、貴族だからこれは多分どちらかというと膨張する資本主義だから後期資本主義のことがメインに置かれてるかなと思ったんですけど、
うん、それが始まっていくところだよね。
だから産業革命がなって、うん、それこそガッチャンガッチャンの世界、
うん、それ以前の、うん、あの職人さんたちがぼちぼちやってた東洋的なのは初期の資本主義、
はだったのかな。じゃあ江戸のその越後屋さんはどっちだったんですかね。でも資本を集めてたわけじゃないですよね。
でも、ま、お金命だったんでしょ。儲けること命だったんじゃないのかな。
いちご屋が、
うん、でもぼちぼちだったんだ。あでも確かにぼちぼちとは言えないけど、まあでもぼちぼちじゃないですか。
そうなんかな、うん、
例えばだから100万の人からしたら1000万ってすごいけど10億の人から見たら1000万ってぼちぼちですよね、うん、とか、うん、よくわかんないけど
だけど大量生産みたいなことができてない。
そうだからいちご屋さんも大量生産とか 小さんとかって言って知らんっていうんですよ、半分知らないんだけど、でもイメージとしてはでもそうじゃないのかな、江戸時代でしょ。
じゃあそれが資本主義かどうかを あったっていうためには、資本主義って何だって言わなきゃ分かんないですよね、うん、何なんですかね資本主義って。
資本主義ってイメージだと何なんでしょうね。でも今日本みたいな、でもなんか経済学で聞いたような話だと労働者搾取
この辺ですかね。江森さんどうですかね、
資本を投下して、
はい、
より大きい利益を出すと、
うん、出すと、
うん、お金を投下するのが資本主義で、
まあ、お金というか資本、
ああ資本ね、
よく、うん、よく例にそういう本で出されるのはこれですね。こうなってこう W と G と W だとかっていう話がなんかよく出される。まあ
資本を増やす、
資本の目的は儲けになると、
人のためではない、
うん、じゃあ越後屋は、
越後屋はやっぱ資本主義でしょう。そしたら
でも貴重屋はそれ一休さんだよ。
突っ込めて
自分で突っ込んでた、誰も突っ込んでくれそうないと思ってたんだ。
でもそうか、越後屋でもなんか資本主義と違うような、資本投下っていう概念ではなかったような気がするんだよな。なんかだってやっぱり西洋型、後期資本主義では西洋型で、産業革命後のものっていう一つのありますよね。だから今までやってきたのは、
じゃあ前期資本主義、
でも前期資本主義って多分そうするとこの市場経済に近い形なんですよね。違うかな。
じゃあちょっとボールですね、答えじゃなくてボールなんですけど、今回のですね、資本主義と市場経済は違うようでありつつ、一冊の本が競争戦略だったんですよ、
うん、
資本主義がどっちが市場経済どれだったんでしたっけ、この四角の中で。
右下が資本主義、
はい、
右上は市場経済、
はい、で競争があるのは
右上、
競争がないのは
右下、あれん、
競争戦略を選んだのがちょっとここに関係してるんですけど、ボールです。
あでも一章二章で書いてありましたよね。でも競争戦略っつっても2つあって、違い、この人の言葉で言うと、違いを作る戦略か無競争の競争かみたいな、うん、そうすると無競争みたいな競争っていうのが右上、あそれを目指す無競争の競争ってのは右下か、
競争しないための競争戦略ってですね、
だから右下か、だからでも競争を一生懸命やっちゃってると結局そこには価格差が働いて儲けなくなっちゃう。でもそれが市場経済、
うん、
資本主義が競争のない世界で、市場経済は競争のある世界。
えなんか私
結びつきになるんだよね。
えそうなの。私なんか全然次元の違う話にスライドしたような気がしたんだけど今。えそうなん、
いいじゃないですか、そうなんて、そのやり取りで、うん、
この右下が資本主義で右上が市場経済っていうのは腑に落ちてるんですか。
いや私全然分かってなくてでそこからこの本の話に入ったのがもう一つ分かんなくて、うん、ここで言ってることは全部資本主義なんじゃないかって私は思ったのね、うん、その戦略2つあるっていうのは両方とも資本主義の中の戦略の話だと思ってたのよ。
でも、うん、でもやっぱり競争戦略っていうと競争があるのは右上なんですよね。ダイヤモンドマトリックスの理解でいうと競争しまくってる、
うん、
右上が競争しまくってるっていうと、うん、でここで書いてあるのは競争戦略、 そのためにその競争を一歩抜きに出る戦略としては SP とか OC があるよねとかっていう話、
なんで競争から一歩抜け出なきゃいけないのかっていうところが多分この資本主義と市場経済が違うような話だろうなと。昨日三枝さんのこの講演で、三枝さんのオープニングでですね、ニスミのここ10年間の成長グラフを出してきたんですね。もう全くトヨタと同じです。2008年のところでボンってなったのも同じ、年率 16% ですね、伸びが。で利益も、同じですね。で、なぜ三住がそうなったのかって言ったのは、ここじゃなきゃ買えないものを売ってるからだって言ったんですよね。っていう話を今ここで出したのがもっと関連していると。
ああ、だからそう。
じゃあもう一度考えると、資本主義は誰の主義ですかね。
資本家
の主義だと。労働者の主義じゃないし、消費者の主義じゃないし、資本家の主義だと。で資本家はこれいつももう最近なんかもうこの中で流行っている、株主福本と社長福本はどうなってるんだ話ですね。で言うと株主福本はどこにいるんですかね。
株主福本は資本主義のところにいますよね。お金出してるんだから。
株主福本としては、うん、資本主義で資本の主義でどうしたいんでしたっけ、
うん、資本増やしてほしい。
増やし欲しい欲しい、それだけでなくて増やして欲しいだとなんかこう誰かにしてもらうみたいな感じじゃないですか。
うん、
でそれだけじゃなくてもいい、自分で増やしてもいいですよね。
うんうん、
資本を増やしたい、
うん、
金を増やしたい、資本を増やしたい、うん、資本は別にお金だけじゃないわけですよね。
うん、
まあでも一応お金としておくと、うん、資本主義は資本主義じゃないんですよね、資本主義みたいな、
うんうん、
資本主義、うん、私は何々という主義なのよねっていうのが、私は資本の主義なのよね、
うん、
こんな風にいつも考えると資本主義と市場経済違うことがですね区別できるのかなと。じゃあ福本さんにとってお金増やしたい福本さんにとって市場って一体何なんだってことなんですか。
うん、市場は私にお金を払ってくれる可能性がいっぱいある場所。
もう一つですかね。もう一つ。あるいはこの山下さんで、市場は資本を増やしたい山下さんにとって何なんだと。
やっぱり資本をもたらしてくれる。
何も
だ。資本を。
資本をもたらしてくれる。
はい。
もたらしてくれる、なんか良さそうですね。どうなんですかね、マヤさん。さっきちょっとこれ一回頭整理するとですね、この本読まれるとですね、欲望と資本主義。さっき探していたのが、探してたのに閉じてどっか行っちゃった。ブローデルっていう人が3つに分けましたって話があって。最初が物々交換という経済の3つに分けました。で2つ目が、市場経済で、3つ目がその大規模な資本主義だというようなことを分けてて、じゃあだったら越後屋だってだいぶ資本主義じゃんって感じじゃないですかね。資本を増やしたい越後屋さんが資本を、別に人から集めたかどうかは別として自分の資本を再投下して、うん、越後屋を多分1個だけじゃなくてなんか店舗作ったりとか、うん、どっかに船問屋みたいのなんか投資したりとか、うん、なんかしたんですよね多分。ということは資本主義じゃんって。 僕はこれ一生懸命探します。ブロードを先につけたらい
い。でもどうなんだ、
なんかそうだね。
でも儲かるか、なんか主義だからちょっとだけニュアンスが違うような気がするよね。市場経済と資本主義だから、主義だからなんか意思がある、
うん、
意図、
資本家の意図、
うん、そう。だからさっきの三井さんとかトヨタもそんなばっかみたいにこんな成長する意味はないけど多分意図はあったってことですよね、
うんうん、市場物々交換とか市場経済の主義は別に資本じゃないくてなんか別のもんだよね、
うん、そう市場主義とかじゃないから
、うん、違う質問っていうかボールなんですけど、資本主義の人は市場経済以外に資本を増やす方法はないのかじゃなくてなかったのかってことですね。過去に
資本家が市場以外でお金を増やす、
資本が増えればよかったんですよね、
うん、
ここに書いてありますね。 そんな話がありました。貴族がどの頃の話です。
貴族はどうした
税金上げるみたいなじゃなくて、貴族が収入を増やす方法、
ちょっと読みますね、うん、ブローデルが描いたように近世のイタリア大商人たちは市場の自由な取引というより一族や昔からの縁故に基づく巨大なネットワークの中で活用していた。主要な顧客も王侯や馴染みの貴族であって、ここに通常いう市場の需給メカニズムが作用したとはとても言い難い。これは、もっと時代が新しくなったロスチャイルドやモーガン、ロックフェラーという巨大資本についても言えることだし、もう少しスケールは小さいが現代日本の企業グループ財閥解体に残った系列についても言えることだ。こうした企業活動はここでの用語法によれば高度に資本主義的なのであるが、あまり市場経済的ではないと。王侯貴族がじゃあお前これ金出すからいろいろ見て世界中回って金銀財宝集めてこいというふうに出資したんですよね。でその資本をなんか増やしてこいと、あの殺戮でも収奪でも失敗して、っていうのも資本主義だったっていうことですよね。
汗水垂らすんじゃなくてね、
資本
を投下するってことだからね、投下するさ、
そうだな、
悠長に預けて資本が増えていく姿を見ている自分のスタイルは資本主義的であるか主義的でないか、
ね、まあ一応そういった立て付けだったら資本主義的ではある、うん、
ですよね。資本を増やすのが資本主義なわけだから、
だからお金増やしたいのよね、
まあ、今だとお金なんですよね。昔だとそれにいろんな、もっといろんな、こうそれ例えば土地だったりとか、
うん、価値の高いもの、
うん、そう、例えばこういうものだったりとか、
うん、
そうすると資本主義と市場経済は違うようがまたちょっと違って見えてくるんじゃないのかなと。で一致じゃないっていうことはもうすでにあるじゃないですか、
うん、
イコールでないっていうことは、さっき集合で話をしたんですけど、集合であるようで集合でもないんじゃないのかなと、
うん、
また最近の流行り話に戻しましょうか。福本株主が1000万円どこかに投資しようかと悩んでいる今日この頃でございますこの資本主義の世の中で、その時に資本主義だからどこ投資してもいい世の中で、どうも最近はすごい成長経済でですね、金利は高いと、7% とか 8% とかね、10年で倍になると、どうしようかな、預けようかなっていうところに、福本さんというもう一人のなんかこうです、ね、兄弟みたいな人が現れて、うん、会社やるから1000万出してくれと、
うん、
でそれは成長期なので、 なんかこうマーケットが潤ってて、なんか儲かりそうな話をすると、この人が、
うん、
福本 B さんが、
うん、
どっちに投資するか多分選択しますよね、
うん、
その選択によってその資本は市場経済的であるのかそうじゃなくなるのか変わらないですか、その資本の行き先が。じゃあもっと言ったら、じゃあ国債が高かった時に国債買えばいいんですよね。国債の方がもっと分かりやすいですよね、うん、資本主義だから、資本主義だから、
うん、
国債だっていいんですよね、
うん、
アメリカ国債だっていい、
うん、
国債買うか人に投資するか、
人というよりはそのマーケットに何かを売ろうとしているビジネスに投資する、
うん、資本主義の中で市場経済っていうのは一つの手段
という考え方もあるかもしれないかな。だって資本主義だから、
うん
うん、じゃあ越後屋は、
越後屋は何だったんですかね。じゃあなぜそれなのに福本株主は遊女じゃなくて福本 B に投資したのかと考えるわけですよね。
うん、
まあ、円子とかそういうの抜いていきましょうね、うんうんうん、あの円子とかよく知ってるとか義理とか、うん、資本家として、
いや博打ですねいや遊女の方が硬いじゃないですか
8% の時だったら
ねえ絶対遊女ですよね、
うん、にもかかわらず市場経済で何かをしてる輩に投資しようとした資本家は、
うん
うん、何をもって市場経済の会社に投資したのかと、
もっと儲かるっていう、あの川山用したから、
うん、ということは資本家から見て右上を儲かると見たんですか。
儲かる方法がある、そのビジネスは儲けるだろうと判断したっていう。
罰なのに、
罰なのに。
でも丸の時があったんですね。
時もあった
から
からああこんがらがってきましたですよ
というか、すいません、私この表がよく分かんないんです。この縦軸と横軸で見るの、これどう、
あ、自社他社、
これが
自社他社、
ダイヤモンドモトリックスは
分かる、
自社が自社にできて、
あ、そういう風に見るのか。
で右上が自社にできて他社もできる、
うん、
うちは他社だから、他社が丸×丸ですね。
え
だから こっちが他社、
こっちが他社、他社軸ね、
他社軸がこう、横軸が自社、
うん、
でここに丸×が入ってます、うん、ここの横のところにこの丸×で、
うん、ここ
そうそうそう、ここの丸×でこっちが、
うん、
バツマルっていう世界、
うんうん、こっちは自社事故か、
そうそう、
えでこれで市場経済と資本主義が重なるの、この図に。
そうそう、
だからここは自社ができて、
うん、
他社はバツだから独占じゃない、うんうん、独占っていうか、
うん、
でここは自分も丸で、
うん、
他社も丸なんで、うん、お互いできるわけですよね、
うん、
でここは相手ができて自分ができないんだ、
うん、
うん、ここは両方できない、
うん、
からさ、
うんうん、それは分かるのね、うん、でこれにこれに市場経済、あちょっと分かってきました、
うん、両方できるんで、
うん、
競争が発生するわけです
よ、うん、ああそういうことか、
うん、
あそれでここは
競争が
発生しない、
自分しかできないから、まあ、基本競争があまりない、
うん、ない、あそれでこの話とさっきの前田さんの話がつながったのね。
そうそうそう、
分かりました、すいません
いいじゃないですか、こう説明することによってまた理解が深まるというバージョン、
うん、そうなんや、こう見るのか、資本主義、市場経済、
さっきの一応の話が一応は資本主義だ
った、
右上が資本主義じゃないってことは、儲からないと資本主義じゃないっていう、
うん、儲からないと資本主義、まあ、失敗してる。
でも、ね、でもダイヤモンドマトリックスはもう一枚あって って成長期のダイヤモンドマトリックスもあるわけですね、
うん、
だからずっと普遍的に罰じゃないんですよね。みんな
だから投資家としては右上のところにお金を投資するよりは右下に投資した方がより儲かるよね、
うん、まあ、っていうことですよね、うん、
じゃないですか、
ね、今多分大前提なんでしょうね、まず1個目の大前提は、うん、ところがっていうのがリアルには起きやすいことなんですよね、うん、それからが理想なんだけど、うん、ところが投資してみたらどうだったって話ですよね、
うん、だからそれが、罰と思ってところ罰のところに資本家として資本を投下しないよね。
さっきの山下さんの答えも福本さんの答えもそうなんですけど、なぜ市場というのは私に何をもたらしてくれるものかと思ったかというと、富をもたらしてくれるものと思ったから投下したんですよね。
うーん、
だからここが罰と思ってないということじゃないですか、
うん、
だから資本主義としては市場にお金を投下すればお金が返ってきてくれるだろうと、資本家として、
うん
うん、今の話で言えば江森さんが言った右下にやれば一番いい、
うん、
でもこの右下なんて概念はそもそもないわけですよね、
うん、
市場というところに投下すると市場はどうも金をもたらしてくれると、だから市場経済に資本を投下してビジネスとやらをなんか始めるんじゃないですか、資本家は。
うん、
それが出資金だったりとか、その自分の身を子にして働く個人事業という労働出資という、
うん、
労働の出資もあれ資本金に組み入れられるんですよね。あと自分の持ってるものとかパソコンとか出資に、
まあまあ現物出資って
現物出資で組み入れられるんですよね、うん、だから出資ってお金だけじゃないわけだから、起業とかをした時にどうやらこの右上罰なんてことは思ってないから、市場は儲かるものだとこう思ってるんですよね。だからもう一回整理していくと、資本隠すと資本主義はお金を増やしたい主義、
うん、
それ以外の、まあ、パソコン1台で始めたらパソコンを2台にしたいと、
うん、
家人まで増やしたら2間にしたいという資本主義だと、
うん
うん、じゃあどこに投資しようと思ったら、悠長に今時投資するよりビジネスだろうと、
うん、
市場の方が儲かんでえよと思ったから出資した
ん
だというのが資本家のスタートなんじゃないのっていうのがまず確認です。だから初めのそのありきは資本を増やしたかったと、儲けたいという意味では、で市場は儲かると思ってたというとこまでいいでしょうか。でちょうどこれ1時間経ったのでブレイクしたいと思います。
なんかこの市場っていう言葉でやっぱなんかこうフィールドが、うん、そういうフィールドがあるっていうイメージがあって、違うんですね。だから